重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。国会が始まりましてですね、硬い話になっちゃうけど、まあ今日も東京から戻ってきたばっかりなんですけどね。今日はですね、今日のゲストは先月は私の先輩であり、また音楽家ピアニストであります桃井誠二さんがゲストだったんですけども、この間から笑っていいとも方式で、ちょっと次のお友達を紹介してくれるという、そういう試みをしましてですね、で今日来ていただいたのが先月からのお約束で、うち企画の大内慎一さん。
はい、大内慎一です。
はい、こんばんは。
こんばんは。
うち企画。
はい。
まあ、この名前は全部これカタカナなんですけれども、
はい、
うち企画ってもわかんないですね。映像デザイナー。
そうですね。映像を使った空間演出
をやっております。空間演出をされている。カタカナ内企画。
内企画
です。内企画って何ですか、
ね。まあ、大内が責任持って企画を作るよっていう意味ですね。
大内さんが、はい、しっかり企画を作ってくれますよ、はい、ということで内企画だそうですけれども、こうなんかロゴもありましたね、さっきね。
あ、そうです。大内の内の字、内側の内の字ですね、をモチーフにして、ちょっと私の顔の雰囲気を作ったロゴです。
内っていうと四角っぽいけど、あれを丸くして、
あ、そうですね、
ちょっとマッシュルームカットみたいな感じですよね。
そうです。
そういう感じのこう柔らかい内の字をですね、内の字をなんとかモチーフみたいな感じでした、はい。まあ、そんなロゴでしたけれども、今お年は、
あ、35です。
35。小森さんよりだいぶ若返りましたね。で今岡崎、
はい、岡崎に住んでます。
岡崎ベースでやっておられるということですね、はい。まあ、今までのご経験についてはこの後お話を伺いたいと思いますけれども、まあ、映像って言ってもいろいろありますけど、
はい、
一言自分はこういう映像なんだ、やってるんだっていうと何て言うんですか。
私はそうですね、プロジェクションマッピング。
あ、プロジェクションマッピング、こう投影、光を当てて、ね、
はい、
何か不思議な世界を生み出すと、こんな感じですかね。
そうですね、
はい、そういうお話をこの後じっくり聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、というわけで今日はプロジェクションマッピングなどの映像の制作を手掛けておられる内企画、うち企画
言いづらいっす。
書き込む稽古はちょっと苦手なんですよ僕。の大内慎一さんにお越しいただきました、はい、本当にありがとうございます。
お願いします。
映像を映し出すっていうと、なんかスクリーンになんか映すっていうことしか、はい、まあ、はっきり言って僕ら素人は思い浮かばないんですけど、うん、まあ、そこでプロジェクションマッピングって言うとちょっとこうイメージが膨らむんですけど、まだ具体的にちょっと分かんなくって、
はい、
でさっきね、始まる前にちょっとこれまでの作品を拝見させていただいてもらったんですけども、はい、これちょっとうまく言葉で伝わるかなっていうチャレンジをだからしてみたいと思います、
ね、お願いします。
あ、僕が全部やるのかな。まず、京都市美術館ってなりましたね、うん、随分古めかしい。
そうですね、重要文化財なのかな。
あ、そうなんですか、うん。まあ、行ったことある方は分かるかもしれませんけどね、レンガ作りですかね、あれ。
そうですね、レンガだと思います、う
ん、ね、え、を、まあ、夜ですよね、うん、
はい、
夜京都市美術館の正面から光を当てて、うん、はい、で何になったんですかね。
平安神宮の大鳥居を表現して、
あの赤い、
赤い
朱色みたいな。
そうです、そうです。
そういう色を京都市美術館のあの古めかしいレンガのところにバーンとこう、
そう、
光を当てて、
はい、
映像を映し出して、うん、なんだか全然違う建物に変わりましたね、実際映像が、うん、すごいと思いました。だからまあ動きのあるものにもなりましたよね、うんうんうん、その後は。
その後琵琶湖疎水に惹かれている、日本初の水力発電を表現している。
はい、それはどういう意味かというと、水力発電ですから、
はい、
水車が回って、
あ、そうですね、水車はこう、たくさん建物の前面で回っているっていう、
はい、あれも不思議だったな。これちょっとうまく表現できないかな、やっぱりなんかローマ時代のなんかアーチのようなところに水が間を流れていくみたいな、でそこの力で水車が回ってるっていう、なんかちょっとパッと見だったんで、
あ、そうですね、水道橋みたいな見た目ですね。
水道橋、うんうん、そんな風なに京都市美術館を正面から見た時の映像がちょっとこう変わったって、こういう感じですね、はい、
それで受賞をした。
それで受賞、うん、なんと言うでしょう、
岡崎時明かり、まあ、京都の岡崎地区の岡崎時明かり、
はい、岡崎、
そう、岡崎
つながり、岡崎京都の、そう、はい、京都にも岡崎公園ってあるんですよね。
あ、そうですね、
ねえ、
はい、
なんか繋がってんですかね、やっぱり、ね、
いやー、みんな繋がってないみたいなんですけど、なんかご縁は感じましたよね。
あ、まあ、ご縁はね、
ご縁は
感じますよねそれで、まあ、それもプロジェクション、これは大掛かりなプロジェクションマッピングっていう感じでしたけれども、はい、もう一つ、先ほどこれもあの番組前にちょっと見せていただいたやつですけれども、うん、今度はあのテーブルですね、あのクリスマスディナーですか、はい、丸テーブルの上にあのお皿が、プレートが、まあ、4枚ほど載っていて、うん、まあ、要するに丸いテーブルを、まあ、4人のお友達で囲むような感じですよね、はい、そのお皿とそのテーブルの上に現れたのが
小さいサンタさんが、
サンタさんが
あの新鮮な野菜を持って降りてくるっていう
これ全部映像なわけですよね、はい、上からあれは光を、
そうですね、上にプロジェクターつって、
あ、うん、で不思議だったのがこう立体的に見えるんですね、そのサンタさんがテーブルの上でちょこちょこそりから降りて、あ、
そうなんです、お客様が見下ろしてるところからちょうどサンタさんが立ってるように見えるっていう計算をして作ってる、
うん、なんか理屈は全然わからないんですけどでもね、4人で囲んでるテーブルだったら4人が4方向からそれぞれ見るわけでしょ、は
い、そうなんです、なんですけど、ね、それぞれのお客様から見てる位置から立体的に見えるような作り方をしてるんですね、
という映像がテーブルの上で繰り広げられ、はい、うん、でサンタさんが袋の中からなんかお野菜だかな、
そう、野菜をこう取り出して、
取り出して、面白かったのはその4つ並んでるあのプレート、
はい、
お皿、白いお皿ですよね、うん、そこに乗せちゃうんですよね、
はい、
その
乗せます、
野菜を、
うん、
でそうするとその丸いお皿がの真ん中がパカッと2つに割れて、
はい、
こうその野菜食材が沈み込む、
はい、
でまた蓋がちょっと閉じて、う
ん、はい、
でこうその間にぐるぐるぐる
そうミキサーに
ミキサーで回って、う
ん、はい、
でしばらくするとまたパカッとお皿の上が開いて、うん、で下からなんか料理が出来上がって、
そうですね、あのテリ前菜のテリーヌが
テリーヌになって出てくると、うん、あ、テリーヌでしたか、あれ、
あれテリーヌなんですね。
ちょっと今日ね、晩ご飯まだ食べてないんで、
僕もです、
食欲、あ、そうす食欲湧いてきましたこれ、まあ、そんなようなものを、
はい、
まあ、食前菜の前の前菜って感じですね、あれだから、ね、映像でね、
はい、フルコースの映像を全部出していくっていう、
あ、あの後もずっと続いてったわけですか、はいはい、なるほど、まあでも本当に手の込んだというかね、すごい、映像をあの見せていただきましたけども、まあでもそもそも大内さん、まあ、今35歳ということですけども、はい、あの普通に大学までは、
はい、
何もなんていうんですか、特段
普通に、そうですね、大学まで、大学では化学を専攻してたんですけど、
化学を専攻、はい、
ちょっと演劇に傾倒しまして、
あ、
それでちょっと
その辺から
そうエンターテインメントの道に足を突っ込んでしまったということですね
その演劇も相当本格的な劇団だったんですか、学生の、
あ、学生の中ではかなり力の入った、
それはそれはやっぱり、
あ、そうですね、
もうなるほどなるほど、まあ、そこからこういろいろと、うん、まあ、エンターテインメントみたいな世界に入って、
そうですね、映像制作、
うん、
アニメーション制作の会社に行
って、まあ、なるほどなるほど、それでその何ですか、こう映像というのが、
はい、 ょっと
なんて言葉が出てこないから、CG みたいなのが、
そうですね、その後コナミっていうゲーム会社で制作をして、でそれとは別にステージ演出をずっと続けてたものですから、3年前に独立して、でそっちの専門の授業を今やってる。
あ、だからやっぱり劇団に入って、なんていうか学生の時は、まあだから役者側もやったわけでしょ。
やりました、役者
を。だけど役者をずっとやりたいっていうよりは、その演出とか、
はい、
なんだろう、盛り上げる側に回りたい。
そうですね、作品を作って、企画して作って届けるっていう方に興味がありました、
なるほど。だんだんうち企画になってくるわけですね。
そうですね、もううち企画
側になってくるんですね。
そう、20歳の頃からちょっと、
で30ちょっとなって、いよいよ独立をし、
はい、
まあでも独立したらいよいよ自由な、
はい、
自由人になっちゃいましたね。
そうですね、今非常に自由な生活を送っております
あんまり縛られるものもなく。
そうですね、
毎日どんな生活を。
11時ぐらいに起きて、
はい、
朝ごはん食べながら映画見て、は
い、もう朝じゃないですよね
それからまあ仕事始める。
あ、ご飯食べて映画を見る。
映画を1本見て、
起きたらまず映画見るんですか。
まず1本映画見ます。
すごい生活ですねこれ。まあ、ではそこからいろんなインスピレーション、ね、学びを感じ取るわけですね、だけど、まあ、先ほどのねサンタさんがこうテーブルの上に現れるとか、そういうのってなんかすごい想像力っていうかね、クリエイティブな感じがするんですけど、そういうのって普通に生活してるだけでは生まれてこないですね、やっぱり。
あ、そうですね、やっぱりこう外に出て、
はい、
まあ、現場を視察したりとか、あとお客様から、
はい、
普段考えてることを聞いたり、
あ、
やっぱり人と会うっていうのがやっぱり一番インスピレーションを沸かせ
る。なるほどなるほど、ね、だから時間には縛られないけど、
はい、
朝8時とか9時に出勤する必要もないけれども、でもやっぱり人に会うことが、
いや人に会うのは本当大事
ですね。やっぱり何かを生むためにはそうなんですね、でそういうのを続けないとどっか行き詰まっちゃったりするわけですか。
やっぱ自分の中だけを掘ってってもやっぱり限界はあるかなっていう思いますね。
まあ先月の桃井さんもね、あと、まあ、この後ご紹介しますけれども、
はい、
来月はダンスのですね、振り付け家の方をちょっとご紹介いただけるということですけれども、はい、そういう本当に何かを生み出すっていうのは、まあ一人でやってる自由人としてやってるように見えるけれども、ものすごい才能を持ってねやっているっていうふうに見えるけれども、実はやっぱりそういう人とのつながりっていうものを人一倍大事にしなきゃいけない。
そうですね、まさにその通りだと思います。
そんな感じですか。
はい
はい、なんか僕がまとめちゃいましたから
ね。いやいや、もう
ここで、先月から始めている笑っていいとも方式で、
はい、
ちょっとこのさっきちょっと言いました振付家の福森千恵美さんと電話でつながっておりますので、はい、ここでちょっと呼び出してみましょう。
はい、
はい、お願いします、はい、
福森さん、
もしもし。
もしもし、おうちです。
はい、こんばんは。
こんばんは。じゃあ重徳さんに変わります
あ、はい
重徳です。
あ、こんばんは。
はい、はじめまして
かな。はじめまして、
ね、はじめましてですかね。ね、今度ね、3月の8日金曜日同じ時間帯なんですけども、
はい
はい、来てくれるかない
いと思う
懐かしい感じがいいですね、
これ
。
懐かしいですね、ね、
まあ、この福森さんも今日お越しの大内慎一さんもですね、3月15日に、
はい、
はい、ちょっと番宣を、あ、もう終わっちゃうかな、あれ終わっちゃう、
ああ
、じゃあ、葵ホールでね、
はい、
3月15日金曜日の夜7時から人の景色という大イベントをやられて
る、ね、はい、ダンス公演ですね、
はい、あと10秒でどんな公演かちょっとご紹介いただけますか。
映像と音楽と、はい、あとコンテンポラリーダンスの共演で、
はい、
非常に珍しい舞台となっております。
はい、どうぞ皆さんお越しください。